はい、リスナーの皆さんこんにちは、京都トゥデイの時間になりました、パーソナリティの坂井宏です。
加藤由美です。
もうね2月でね、はい、なんか早いですよね。やっぱり
節分も過ぎて、
節分、はい、あ、そうそう、節分ね、
立春も過ぎて、
行ってきましたよ。
あ、どちらへ？
吉田神社。
あらということで、
はい、福豆もらってきたりして、はいはい、今日はね、楽しく初めての試みでやってみようかなということで、はいはい、
海外よりゲストを迎えしてということで、はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りいたします。
はい、それでは早速ですね、海外につながってますので、はい、呼び出していますかね、はい、吉田さん、
はい、
あ、聞こえて
ます。は
じめまして、吉田幸四郎さんですよね、はい、私のいただいている情報ではですね、かやぶき職人とこうなってますね。
あ、はい、まだ見習い中というか、修行中。
そうなんですか、
はい、
加藤さんはよくご存知なの？あまり
まだ、
まだあ、そう、はい、少しどうしましょうかね。自己紹介をしてもらった方がいいのかな。
そうですね、まあ、どちらからかということで、今日は
そう、まずね、
はい、
どちらからでしたかね。
今ですね、オランダのアムステルダムに
いて、いいですね。もう2人で行きたくてしょうがない街なんですけどね、はい、
現地時間の何時でしょうかね
今。あ、そうだ、
朝の 10時ぐらいですね。
10時、あ、時差8時間ですね、
はい、
じゃあね、
はい、アムステルダム、ね、
今日はお天気はどうですか？
今日は曇りです、ね、
曇り、うん、結構寒いんですかね。
あ、いや、寒い日もあったんですけど、
はい、
まあ、予想よりは暖かいというか。
ああ、そうですか。
ぐらいなんか結構温暖だと。
おお、そうですか、
ね、
はい、
ということで、はい、かやぶきの盛んな地域ヨーロッパ諸国で、
うん、
修行を、まあ、
されてると
、されに行っているということで、はい、
少し今やっておられることといいますかね、ご紹介いただきましょうかね。
はい、今ちょっと加藤さんがおっしゃったようにヨーロッパの、ね、はい、修行をしているというか、はいはい、実際に修行する場を探しに来ているという方が正確でして、
は
い
は
い
はい、
ちょっと日本で修行させてもらってたんですけど、
うん、
ちょっと事情があってその会談を受けなきゃいけないですね、
は
い
は
い、それで、
じゃ
あ日本以外でどういった場所でかやぶきの修行を続けられるかと探したところを、うん、なんかオランダという地域が非常に盛んで、
うん、
まあ、日本ではもう絶滅寸前と言われていて、職人さんも少なかったり現場も少ないんですけど、
うーん、
ここでは新しく作られる家の大体 10% くらいがかやぶきを使っているということで、業者さんも多く需要も多いという話の現状というか、かやぶきはなぜそんなにそこまで求められるのかをリサーチもできたらいいなと思って、
はいはい、
同時に修行もできたらと思って今回は探しに、
ちょっといいですか、
はい、
私もオランダには何度か行ってますけど、かやぶきがどこにあったか全く記憶がないんですけどね、はい、アムステルダム市内には何回か行ってて、あと少し北の方に、ベルゲンっていうのがあるんですけど、ベルゲンってオランダのベルゲンなんですけどね、
そちらはちょっと僕は行ってないですけど、
風車とかあるところのちょっと北の方なんですけど、
あ、
はいはい、そのあたりとか、あとユトレヒトとかね、
あ、なんか今聞いたと聞いてます、ユトレヒトも、
え、
今なんか都市部よりもやっぱり地方にもみたいにして、
あ、そうですか、
あとやっぱまとまってどっかの村が全てかやぶき、まあ、条例みたいなのがあって、ちょっとかやぶきだけみたいなのがあったりするところもあったり、
そういう風になってる。
その素材は茅とは限らないんですか、それとも茅が多いんですかね、うんうんうん、どんな植物が生息しているんですか。
地来てすごい目についたのが、まあ、湿地帯というか、まあ、運河沿いの風景が多かったんですけど、あと僕が行ったところはですね、そうするともう本当にそこら中隙間があれば、あ足っていうんですかね、
足
日本だとやっぱり京都の周辺で
琵琶湖の
周辺、昔のが、高くちょっと勉強させてもらったことがあって、その時のある楽器の一つがその京都の淀川、なんかその川の流域で取れる足じゃないと使えないみたいな話を聞いたことがあって、実際見たことないんですけど、でまあこっちで使われてるその屋根の素材は茅じゃなくて足が多いんじゃないかと、まだきちんと調べてはいないんですけど、正確には足拭きになるんですかね、
そうですね、その土地土地によってやっぱり活用できる素材というものがね違いますから ね、
そうですね、おそらく日本も昔から一番身近にあった素材を多分使ってたと思うんで、一番仕
入れやすい、まあ、ね、
なぜじゃあその貝拭き職人になろうと思われて、はい、その道に進まれたんでしょうか。
そうですね、なんか、3年前ぐらいですけど、それまでは普通に勤めたりしていまして、である時、これは本当になんか突然なんか自分の中でこうしたいっていうわけでもなく、なんか突然しなきゃみたいなことになってしまって、はい、それまでのその布石というかはあるんですけど、ある瞬間に僕がこれやるべきだみたいなことを思ってしまって、でそこでもうなんかじゃあ今実際勉強できるところ親方さんっていうのがいらっしゃるのかとかを探し始めて、まあどこにもそういった情報がないでとりあえず人伝いに聞いて、もう電話もなしに突然その村へ入って親方の家を探し上げて門を叩いて始まるんですけど、本当に、まあ、理由というか、まあ、今日急にですね、僕の中になんかナショナリズムみたいな、その、なんか民族的な、日本の民族として、民族として何かやりたいっていうか、やるべきだみたいなことが、急に湧き上がってきまして、それが一番大きな理由ですね。
その、そちら、現地でも何人かに結構お会いされてるんですか？
あ、現地、こっちのオランダの方ですか？
いろんなその方とネットワークというか、
あ、すみません、ちょっと申し訳ないです。ちょっと
聞き取りにくくて、なんていうか、お知り合いができたというか、人のつながりといいますかね。
あ、人のつながり、オランダの方でですか、
はいはいはい、
ちょっと日本の
オランダの方で、
オランダの方で、はい、ちょっと僕自身今回急に出てきたっていうこともあり、準備ができなくて、ただこちらの知り合いのつて、
はい、
つてみたいな感じでたどって、あとこちらで出会った人が偶然、詳しい方を紹介していただいたり、で今こうコネクションを作りつつあるというか、
それコミュニケーションは英語ですか？
あ、こっち、あ、すみません、もう一度お願いします。
英語ですか、コミュニケーションは？
そうですね、こっちでは英語ですね。僕全然まだオランダ語挨拶もできなくて英語でなんとかやってます。
オランダは初めて今回行かれたんですか、それとも以前に行ったことがあったんですか？
もうヨーロッパ自体がちょっと初めてだったんです
よ。すごいな。
すごいですね、飛び込んでいったと、はい、
すごいですね。
日本でそういうふうに何するにも飛び込んでいく癖があったんですけど、はい、言語の壁があるというか、難しいこともあり、いろんな人の手助けを、
ヨーロッパの本当に国々というのはね、言葉もそれぞれの国によって違いますし、本当になんかまだまだ文化が残っているなということも感じる、その一つとしてやはりそういう住宅住まいですね、ここに目を向けられているのは本当に面白いなと、
まあ、それとね、オランダっていうのがやっぱり受け入れが基本的にね、交流の国ですから、他の国に比べるとずっと受け入れがあるかなっていう感じですよね。他の今オランダとベルギーですよね。この
なんと盛んなところね。
ドイツとかフランスとかはないんですか？
いや、すごい盛んだと聞いております。
そうなんですか。
あとデンマークですか？
あ、デンマーク。
そうですね。それがその要は昔のものを再生しようっていう意識ではなく、
はいはい、
そのなんですか、エコハウス。
うん、
エネルギー、パッシブハウスみたいな、自然のエネルギーをその負荷なく最大限利用しようっていう、そういう動きが まあ、豪州で盛んなんですけど、
はいはい、
それで茅葺きが注目されているのがあるのかなと思う、その辺を実際どうなんだろうと調べてます、ね、でもしここで勉強できたら、じゃあ日本でそういったパッシブハウスに以前に、ね、持っていた、うん、まあ、日本の古民家、まあ、町屋とかもそうですけど、
はいはいはい、
じゃあ欧州ですごい注目されているのが日本は以前からすでに持っていたっていう、まあ、その辺の共通点探れたらと思ったりしております、
うんうん、なるほど、なかなか面白いですね。
ねえ、日本でもね、やはりそういう、こう家屋を大事にしようという動きもある中、うん、ヨーロッパとつながりながらね、それがまたこう新しい、こうなんか風を起こすようなことになればなというふうには感じるんですけども、
そうですね、
はい、
もうそれを実は期待して
ね、本当にそうですよね。
でもあれですね、今回はちょっと期間のこともあるんですよね。
そうですね、うん、まあ、今回そのギリギリの3ヶ月にして、はいはい、まあまあ、コネクション、はい、ご縁ができたなと思って来て
るんですね。
で、ちゃんとね、受け入れてくださるところが決まったから、うん、改めて見て、ビザを、労働ビザをちょっと取って、
なるほど、なるほど、
はい、
いいですね。
こう、お仕事をしていて、こう一番こう、なんか楽しいこととか、楽しい瞬間ってどんな時なんですか、茅葺き職人さんのね、その、
よくわからない
面白いところって、どういうところなんでしょう。はい、
あ、そうですね、僕自身ですね、昔もオフィスワークしててビルの中で仕事とかしてたんですけど、まあ、たまたま僕の体質に合うのはその太陽の下でもう風を浴びながら、
うん、
季節を感じながら、
うんうんうん、
外で体を動かして仕事できたら、
うん、
できるっていうのが一番、まあ、嬉しい気持ちいいってことでもあるんですけど、
はい、
あとですね、やっぱりそこで暮らしている人たちと出会えるというのが最大の魅力でして、まあ、僕自身、うん、個人的になんですけど、
うん、
僕自身がそういった日本の里山とか、はい、まあ、原風景なんてあんまり触れ合ったことがないんですね、はいはい、過去自分の人生の中で、
なるほど、
仕事で初めてそういった環境の中で人たちと出会ったりして、まあ、限界集落的なところとか、やっぱりそこで暮らしている人たちの姿とかがものすごい、あ、これが本当の日本人だったのかなみたいなところが分かる、なんかその、まあ、百姓さんだったりですね、僕はすごい本当に素晴らしいなとか思ったんですけど、そういったところにすごいいろんな気づかせてくれて、本当にルーツである本当に日本人のなんか姿というのが実際に確認できるのが本当に魅力ですね。
はい、ありがとうございます、
はい、
また、次週というか次回もねお願いしているので、今日はここまでということで、はい、いろいろと頑張ってください、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、いいですね、
ねえ、いや、オランダに行ってもこう日本人の魂をこう大事にしつつ
やっぱり行きたくなっちゃったので
、ねえ、本当に いろんな見聞を広げようという若き青年で、
はい、ね、若きね、はいはい、じゃあまた次第4週にということで、皆さんまたお聞きください。パーソナリティは坂井宏と
加藤由美でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。